それでは今朝は賛美の力、賛美の力と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は旧約聖書です。旧約聖書歴代史第1、16章7節から14節までです。歴代史第1、16章7節から14節までです。ではお読みいたします。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた美しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべイスラエルの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。そして、ライブ配信で、ご家庭で礼拝を捧げていらっしゃる皆さんも明けまして、おめでとうございます。声だけ届けられたらと思いますので、大きな声で、新年明けましておめでとうございますと、みんなで、ご挨拶したいと思います。明けましておめでとうございます。ご家庭で礼拝を捧げていらっしゃる方もその声が届いたでしょうか。そしてまた講壇の横には、立派に、この新年のために、花が生けられています。ちょっとこちら、映像で映していただけますか。お花、ご覧になれない方たちも毎年、主簡単礼拝にはこのように立派に、このクリスマスからの様変わりですけれども、お花が生けられています。本当に昨年も兄弟姉妹たちのこの捧げ物、奉仕持っているもの、本当にその捧げ物によって、祈りやまた多くの労によって、働きが本当に支えられ守られて、この新しい年を迎えることができたなと思い巡らしながら、この年末年始を過ごしていました。本当に昨年は年頭においてこんなことになるとはと考えなかった事柄が私たちの身に起こって、右往左往するような手探りの一年でした。教会においても判断に難しいことも多くありましたけれども、でも、その一つ一つを踏みしめながら乗り越えながら新しい年を迎えることができて、本当に感謝しています。本当に神様に感謝と、そしてまた兄弟姉妹お一人お一人に心から感謝いたします。まあ、皆さんは年末をどのように過ごされましたでしょうか。まあ、受験生はいよいよ受験が目の前に迫ってきたと、まあ、焦りを感じているかもしれません。教会の中学生そして高校生は受験を迎える子たちが何人かいますけれども、まあなかなか昨年は未知のウイルス感染の脅威で、まあ笑顔で過ごすことが難しい状況が続きました。まあ今もそれはさらにその脅威が増しているような状況です。年末年始も医療現場で、休みを返上して、まあ過重労働をしてくださっている方が本当にいらっしゃるんだなと思います。ままならないこのことが多くて、大きなストレスを抱えて年を越された方も本当に多いと思います。まあ、けれども私たちは、 まあ、主に感謝を捧げて、そして一年をまた新しい毎日毎日を、まあ、始めたいと思います。またそのように、感謝を捧げるお方を私たちは知っていますから、その方にいつも顔を上げて賛美を捧げるものでありたいと、そう思います。まあ、ある先生が、幸せとはどれだけたくさん持っているかではないと書いていました。どれだけたくさん持っているかではなく、どれだけ感謝をしているかでその幸せは決まると。感謝はこの有形無形の愛を受け取る器なんですと。感謝を知らない心は穴の開いた器のようなもので、どれだけたくさん愛をいただいても決して満たされることがありません。まあ、そのように書いておられたんです。まあ、本当にそうだなと思いました。どれだけたくさんの愛が注がれているか、それを受け取れるものでありたいなと、そう願います。私は年末年始大体こもって仕事をすることが多いので、なかなかまあ、テレビ見ることできないんですけれども、まあ、昨日夜遅く帰ってつけてみましたら、まあ、お笑い番組や何やらいろいろやっていました。まあ、年末年始は特にそういう番組が多いなと思います。まず初笑い、笑うということ、それはまあ健康に良いということも、免疫力がアップするということを、まあ、言われています。まあ、生きがい療法で知られるこの伊丹人道というこの岡山の先生がいらっしゃいますけれども、まあ、ストレスが多い人ほど病気になりやすいと、この生きがい療法を生み出したこの先生はおっしゃるんですね。けれども喜びや笑いが生活の中にある人はストレスに負けないで健康でいると、まあ、これを実証されるためにナンバーグランド花月に、癌や心臓病の人を含む、まあ、19名の人を連れて行って漫才や新喜劇を見せて3時間ほど、まあ、大笑いを笑ってもらう。その後に免疫機能がどのように変化するかということを、まあ、調べたそうです。採血をして、そしてその細胞を測定すると、なんと19人のうちの13人にがん細胞に対する免疫力が明らかに向上した、まあ、そういう実験結果が出ました。笑いはがんに対する抵抗力を高める、免疫機能を正常化する、まあ、これが実証されて、この生きがい療法という療法で、治療医療に当たってらっしゃる。そしてこの笑いの効果は即効性があるんだと、まあ、言うんですね。まあ、顔をしかめていてはなかなか笑うことができませんけれども、本当に笑うというのは心を許している、そして心を開け放っている、まあ、そういう表れかもしれないなと、まあ、思います。皆さん昨年どれほど笑ったでしょうか。また血糖値にも良いんじゃないかと、この筑波大学の先生がそれに対して研究を行ったそうです。その結果、この食前前に40分間漫才を見て、そして笑って、そして食後にこの測定をすると、血糖値の上昇が大幅に抑えられていたという、まあ、そういう結果も得られたようです。まあ、笑いの効能というのは多様な効果が、まあ、実証されてそのいるということが分かりますが、その作用のメカニズムということはまだ明瞭には出ていないようです。このホルモン、エンドルフィンというホルモンが、まあ、関与しているということは言われているようですが、その全容はまだ明らかになっていないけれども、結果としてこの笑いというのが、まあ、とても体に良いんだということが、まあ、私たちもよく聞くことですけれども、まあ、改めてそうなんだと思いました。ならばこの心の健康、また私たちの霊を健康にするもの、それは神様に向かって、まあ、捧げる賛美ではないだろうかと、そのように思います。 賛美は私たちがどんな状況、どんな状態にあっても私たちの霊を奮い立たせ、私たちを生かすものです。まあ、念頭にあたってよく開かれる御言葉は、テサロニケの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと。しかしこの言葉は何かの人生の教訓のようなものではなくて、それが確かに私たちにとって大切な、生きる上でこの信仰の上で大事なものだから、そのように書かれているわけです。喜べない、祈れない、感謝できない状況に置かれても、喜びを奪われないで輝いているクリスチャンを今まで何人も見てきました。そしてその人たちに共通していることは、神様の愛に従属している、そのことが共通しているなと思います。礼拝を捧げるときに神様に心を注いで賛美を捧げるときに、この神の愛に従属するということが私たちのうちに起こります。そして主が共におられるということを肌身で感じるんですね。この2021年の最初の礼拝で第一歴代史の16章を開きました。まあ、ここで起こったことは礼拝の回復でした。今朝ここから第一番目に見たいのは礼拝の回復ということです。回復ということは何か失われていた状況が前提にあったと言えますが、このように最初ありました。7節、その日と出てきます。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。ダビデがこの神の箱、契約の箱を取り戻したということがこの前に出てくるんです。この神の箱、契約の箱を取り返して、そしてこの幕屋に運び上った。その時喜びでいっぱいになって賛美をしたということがここに書かれています。神様の存在を民に示すこの契約の箱、幕屋の至聖所に置かれていたものが長い間失われたままになっていたんですね。ダビデがこれを取り戻して都に担ぎ上って帰ってきたんです。まあ、神の箱というのは、この契約の箱は神の臨在を表すものでした。いつも礼拝を捧げる幕屋に安置されていました。アラノの40年の旅路において民の中心にいつもあったものです。神ご自身の存在を象徴する大切なものでした。が、これがこの四世紀の終わりからそのサウル王の時代、失われたままほったらかしにされていた。それは神様に礼拝を捧げることから心が離れていたというふうにも言えます。初代王となったサウル王は神様から心が遠ざかりました。自分を王に召してくださったお方がいましたが、だんだんだんだんと神を恐れるのではなくて、そして神を崇めるのではなくて、その心は人を恐れる方に流れていきました。人の関心を引くことが第一となっていったんです。そしてその恐れはサウルの心を、平安を奪いました。神を礼拝する心は失われて、その結果、大切なこの神の箱、契約の箱は敵に奪われた後に、たらい回しにされたんですね。神様がこの癒しめられていた、 放置されてたらい回しにされて、これをダビデ王が王となって最初にこの契約の箱を取り戻すということをダビデは最初にしたんです。ダビデの心はいつも、あの少年の羊飼いであった時も、またサウル王に追われた時も、また王の立場を得た時も、どんな時にも、まあ、金太郎飴のようにどこを切ってもですね、ダビデの心はいつも主に向かっていました。そしてダビデがこの契約の箱を持ち帰った、そのところに神様へのこの失われていた礼拝が再び回復したんです。15章の28節にはその時のことが出てきています。16章のその前ですが、この契約を運び上ったその時の記事が出ています。28節を読みします。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、銃弦のことと盾ごとを響かせて、主の契約の箱を運び上った。まあ、どんなにかその場所が、この喜びで溢れていたかということが、まあ、ここから想像がつきます。そして、民の心は、再び神様に向かい始めました。まあ、神様の祝福というのは、自分の居場所をしっかりと守っているときに来るものではないかと思います。心があちこちに向かっているときにですね、神の祝福を得ることは難しいです。あのイザヤ書の中に、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るとありますけれども、自分の居場所、そこに神を迎える、神を崇めるというそこに立つときに、私たちのところに祝福が注がれている、そのことを受け取れるんではないでしょうか。まあ、日頃ラジオを聞く方もおられると思いますが、もしラジオの周波数が合っていなければ聞きたい番組はキャッチできません。いくら電波が発信されていてもそれをキャッチすることはできません。それと同じように、自分のいるべき場所に身を置くときに神様が語っておられること、またその言葉の意味というのがストレートに私たちの心に届いてきます。そしてこれは神様を礼拝する場で起こることです。あの詩篇103編には、我が魂を主を褒めたたえよ、私たちのうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよとありますが、どこにあってもどんな時でも主に心を向ける、我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、そこが礼拝の場になっていくんですね。礼拝という言葉は拝むとかぬかずく、ひざまずくという意味があります。それを、まあ、英語ではワーシップと言います。あるいは崇拝、ワーシップ、崇める、あるいはサービス、アメリカで教会行ってモーニングサービスというと、別に朝食食べるわけじゃないんですね。モーニングサービスは礼拝、朝の礼拝という意味です。サービス、奉仕、この礼拝というのはこの意味があります。ローマ書の12章の一節には、あなた方を生きた捧げ物として神を礼拝しなさいという言葉がありますが、あれはギリシャ語でですね、身を捧げてとか身を子にしてという意味があります。まあ、そうなるとこの礼拝するというのはへりくだらなければ捧げられないということが わかります。ダビデは神様が最も喜ばれることが何であるかを知っていました。それは神を賛美すること、褒めたたえることです。そして神様が私たちを見て喜ばれることは、私たちが神のもとに立ち返って共にいること、そして神様ご自身を崇めること、それが神様にとっての喜びです。あの放蕩息子がどんなにかお父さんを裏切るようなひどいことをしたのに、その息子が自分のもとに帰ってきた時には、このお父さんは飛んで行って息子を抱きしめて、よく帰ってきたと喜びました。失われたものが戻ってきたから祝宴を設けました。この父の喜びが神様のうちにいつもあるんですね。ここで礼拝が再び回復したとき、神様の喜びがダビデのうちに伝わってきたんですね。もう伝播してきたんですね。ダビデがこの契約の箱を持ち帰ったとき、神の喜びがダビデのうちに注がれました。ですからダビデはじっとしていることができなかったんです。黙っていれなかったんです。このふつつと発酵していたブドウ酒が、ついにこの皮袋を破って、こう溢れ出るように、ダビデは止めておくことができなかった。この溢れ出るような喜びを持って主に向かって賛美を捧げました。歌いました。溢れ出るような喜びの賛美だったんです。神様の臨在を喜び、歌い、賛美する心、それが、はち切れ出てきたんですね。そしてダビデは、この契約の箱を持って、その礼拝の場に、初めて聖歌隊を編成します。アサフとその兄弟を用いて、楽器隊を設け、この賛美の場にその音楽を持って賛美を捧げる聖歌隊を編成しました。第2番目は、礼拝の回復の後起こったのは新しい礼拝の始まりでした。何が新しかったか、それは音楽です。今まで神様を礼拝する場で音楽はありませんでした。規定に沿ってこの生贄が捧げられるということがなされていましたが、ここで初めて神を礼拝する場所で音楽が用いられるようになりました。ダビデによって礼拝を捧げるこの天幕では、絶えずラッパ、シンバル、十弦のことと盾ごとを響かせ、主を褒めたたえたんです。神様は私たちの賛美を住まいとされるお方です。神様に礼拝を捧げるその場所にはいつも主を褒めたたえる歌声が絶えなかったんですね。8節からこの聖書本文から読みたいと思います。ダビデはこのアサフとその兄弟たちを用いて、この楽器隊を据え置いて、そして様々な音色をこう書き鳴らして、主を褒めたたえ、そしてこう歌いました。8節から14節。そうですね。皆さんと一緒に読みたいと思います。8節から14節。はい。主に感謝して、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。 そのすべての屈しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力の尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた屈しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きとを、主のしもべイスラエルの末よ、主による選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。まあ、この後続いてい、くんですけれども、まあ、詩編を見ればアサフ と出てくる言葉があります。その賛歌、たくさんこの管弦楽器を用いた賛美が作られ、それをもって神の場で礼拝が捧げられていました。今読んだところをこう注意深く見るとですね、全て命令形で書かれています。呼び求めよ、知らせよ、歌え、思いを潜めよ、誇りとせよ、喜ばせよ、尋ね求めよ、慕い求めよ、思い起こせ。神様を礼拝するときに私たちの魂に語りかけられる言葉はこのようなことです。呼び求めましょう主を。そして、苦しい皆さんに思いを潜めよう、聖なる皆を誇りとしよう、主体求める心を喜ばせよう、御力を尋ね求めよう。これらのことが礼拝の場で私たちの魂に語りかけ、そして私たちのうちに与えているその思いがですね、神様の前に一つ一つ思い起こされていく。詩編の84編の5節から7節にこの礼拝に向かう者の言葉があります。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中に主への応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。まあ、悲しみのあるときこの言葉を送る、この言葉に励まされる人多いと思います。涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとすると、涙の谷を過ぎるときも泉の湧くところをする人とはどういう人なのか。それはその心の中にシオンへの王子のある人と言うんです。王子というのは障害物のない広い道のことです。広くまっすぐに心のメインストリートがシオン、神様を礼拝する場に向かっている人、その人はどんなに苦しい、悲しい、この涙の谷、水のない乾ききったところ、誰もが涙を流して嘆きながら通らざるを得ない、言うなればこの人生の難所、そのようなところを通ってもそこを泉の湧くところとするんだっていうんです。自分がその涙の谷を通るとき、主を褒めたたえ、主の良くしてくださったことに出会い、その慰めが他の人を生かすものとなっていく、役立つことが教えられます。自分が涙の谷を通るとき、それはそれで終わらずに、それが他の人の渇きを潤すものとして用いられる。泉が後に来る人々のために用いられる。 彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れますと。皆さんにもそのような道のりがあったんではないでしょうか。そしてそのような涙の谷を過ぎるときに、そこに心をまっすぐ主にあげて向けて、そこから主を賛美する、主を褒めたたえる、主を礼拝する、そのような道のりが何度となくあったと思います。マーリン・キャロザースという人が書いた、賛美の力という本があります。これは古い本です。1970年代に書かれた、当時三部作と言われた本です。獄中からの賛美、賛美の力、賛美の応答、そのような本ですけれども、私はこの賛美の力という本に出会ったのは19歳か20歳ぐらいの時でした。これ読んだ時に、読み終わった時に、驚きと感動でいっぱいになりました。それは喜べない、祈れない、感謝できない、神などいないと思っていた、そのような時に、その問題から視点を変えて主に目を向けて賛美を捧げた人たちに起こったことがあまりにも、素晴らしかったんですね。読み終わって本当に感動しました。ああ、賛美というのは義務的に歌うものではないんだ。歌いましょうと言って、こっから先で歌うものではない。賛美を捧げることの大切さというものをそこで、教えられました。そして実行しました。この人たちに起こったことが本当に私の身にも起こるんだろうか。嬉しくて容易に賛美できる時でも、ある時には嫌なことがあって心が沈んで賛美などする気分ではなくても、自分の心の、自分のコンディションによらず、主は褒めたたえるべきお方だからと、賛美しよう。我が魂を主を褒めたたえよう。我が内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえようという御言葉に生きよう。そのようにして実行しました。そしてその主に賛美を捧げる、礼拝を捧げる個人的な時間でですね、その時間は主との神様との生きた交わり、至福の時間になっていったんです。ああ、本当に神様は私と共におられるんだ、生きた神様が私のうちにおられるんだ、それが分かるほど、この主の臨在が満ちたこの親密な交わりの時になっていったんです。この賛美から主に会って生きるということの力強さを得てきました。ですからこの苦しい時に、皆さんもよく知っているこの記憶にある賛美を、神様を褒めたたえる言葉を口ずさんでみてください。それがあなたの信仰告白です。この調べを持って口ずさむ主の前に歌う、それは心を主に向けさせてくれます。そして今一度信じてください。主がすべてのことを支配なさっているということを、そして主にすべてを委ねてください。主を賛美するときに、ここに何者をも割り込むことができないんですね。その余地がありません。そして主の道からによって前進していくことができます。その時に私たちはこの感謝と賛美に満たされて、さらに高らかに主を褒めたたえることができます。 第3番目は、賛美が解き放つ力があります。賛美が解き放つ力。神様の民は神への賛美の声をいろいろなところでいろんな場面で上げています。聖書はそのような賛美が解き放つ力のこの実例でいっぱいです。この旧約聖書の第二歴代史の20章にはヨシャパテという王様が登場しますが、このヨシャパテ王は敵軍によって全滅させられそうになったこの窮地に追い込まれた時、自分たちの軍隊のこの先頭に百戦錬磨の武装した強いものを置いたのではなくて、その軍の先頭に賛美する者たちを編成したんですね。聖なる飾り物をつけて賛美する者たちが兵士の先を進みました。そして主を褒めたたえたんです。主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命したと第二歴代史の20章の21節に出てきます。彼らが武装した者の前に出て行った、こう歌うためであると。この武装した者の前に出て行って彼らは歌ったんです。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ歌い始めた結果どうだったか。敵は立ち上がって同士討ちを始めて、何もせずして勝利を得たという不思議なことが起こりました。私たちの前に目に見えない敵、まあ年末礼拝でもお話しましたが、そのような者たちがうろうろしていても先陣を切ってですね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと、私たちがその声を持って主をあがめるときに、それらのものは敗退して私たちから逃げ去っていきます。あの新約においてはパウロとシラスが海を渡って初めてヨーロッパ宣教、第二次宣教でヨーロッパ宣教にたどり着いたあのピリピ、最初に降り立った町ピリピで、神の御業が素晴らしくなされ、宣教がなされた結果、このパウロとシラスは鞭を受けて投獄されました。何度も何度も鞭を受けて、牢獄で鎖につながれました。彼らは体に痛みを覚えながら、けれどもそこで彼らがしたことは、なんでこんな目に遭うんだ、お先真っ暗だ、そのようなつぶやきではなくて、彼らはその痛みを覚えながら、この獄中から真夜中主に向かって賛美を捧げました。まあこんな時にと思えるような場でのことでしたけれども、でも彼らはですね、主を褒めたたえたんです。どんなにかその獄中にその賛美がですね、高らかに響き渡り、そこに神様の臨在が、まあ、注がれたんではないかと、まあ、想像します。こんな場でと思われるような時にこそ、その賛美は捧げられていく時に、どんな時にも一貫して天を仰いで主に栄光をお返しする。賛美は信仰の歌です。どんな時にも一貫して主に栄光を開始する、まあ、信仰の歌なんですね。まあ、これを聞いていた人たちがいたっていうんですね。 獄中には人を貶めても何とも思わない、そのような人たち、儲けを得たり、あるいは自分の欲のために人の命を奪ったり、まあ、ならず者たちがそこにつながれていました。自分の人生に不平不満でいっぱいな人たち、者たち、罪にどっぷりと使った囚人たちが、この賛美を耳を傾けて聞いていたっていうんです。うるさいと罵声を浴びさせませんでした。パウロとシラスは体に痛みを覚えながら神に向かって歌い始めた。神を褒めたたいたその賛美が獄中に満ちて、その囚人たちも聞き入っていた。すると突然地震が起こって、この牢獄の土台が揺れ動いて、銅の扉が開いて、足かせが外れるという不思議なことがここで起こりました。使徒の16章にその記事が出てきます。一目散に儲けたと言って逃げ出した囚人は一人もいなかったって言うんです。誰一人ここから逃げるものはありませんでした。この短い間にパウロとシラスにたちの賛美に心が打たれた他の囚人たちの心のうちに何かが起こり始めていたということがここからも読み取れます。主が賛美のうちに住まわれて働かれました。賛美が解き放つ力がここで起こりました。そしてこの後、あの有名な獄舎の看守とその家族の救いが起こるんですね。私はどうしたらよいでしょうか。主を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、あの看守家族の救いが起こります。この賛美が解き放たれたことによって救われた者たちが後のフィリピの教会を形作っていったんですね。どんな状況にあっても、またどんなところからでも賛美を捧げる者たちのうちには喜びが生まれます。パウロはギリシャでもローマでも、この宣教旅行で各地を巡るときにも、晩年自分が牢に囚われの身になっても、どんな状況下においても変わらずに賛美を捧げました。もし私たちの生活の中で主を賛美することを忘れ去られたり、またサウル王のように何かの後回しになってしまうならば、もう一度自分の足元、自分のいる場所、居場所をしっかりと守って主を賛美することから始めたいと、そう願います。神様は私たちの捧げる賛美を喜ばれるんですね。それを大切にしてくださいます。そこに住まいを設けてくださるんです。その賛美を通して闇に光をもたらして、また敵を退けて私たちのこの注意を問題からそらして、賛美にふさわしいお方に心を向けさせてくださいます。疲れを癒して、また弱い時に力を与えて、親密な一致をもたらす神様の臨在の中に招き入れてくださいます。神様はご自分の民の賛美を住まいとしてくださっているんですね。賛美の力は神様の臨在の力であり、嵐を鎮め、火を消し去り、 山を動かす、その信仰を開いてくれます。新しい年、皆さんの置かれているそれぞれの状況、その中にあって、どんな時にもこの主を褒めたたえる、賛美する、その中に一年の歩みを見ていきたいと思います。主はその賛美の力を私たちに授けたいと願っておられるからですね。顔と顔を合わせて、誰もそこに入ることのできないほど親密な交わりの中に、365日毎日毎日その中に身を置かせていただきましょう。今心を主に向けて祈りを捧げたいと思います。どうぞチャペルにいらっしゃる方はその場所でお立ちいただけますでしょうか。そしてご家庭で礼拝を捧げておられる方々も、今心を主に向けて、私たちの新しい一年、どんな一年があるかは全く誰も歩んでいない日々ですので、時間ですので分かりませんが、そこに私たちを愛してやまないお方がおられるという確かな確信がありますから、今その方に向かって心を向けて祈りを捧げましょう。また賛美捧げ続けるものであることを願って求めて祈りましょう。今それぞれで祈りを捧げましょう。私たち一人一人がキリストの体として立て上げていく、この尾上聖愛教会の一年の歩みを、また大使キリスト教会のこの歩みを、本当にその私たちの礼拝の場に主の臨在を迎えする礼拝が回復され、ますますと主の臨在にあふれていきますようにと、教会のこの働きのため、キリストの体の働きのために祈りましょう。天の父なる神様、迎えた新しい年も感謝にあふれてあなたに向かって歌い、心からの礼拝をあなたにお捧げいたします。あなたは聖なるお方、良きお方です。ダビデは苦境の時にも、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があると主を仰ぎ続けたように、私たちもいつでもどこにおいてでもあなたを賛美するものとならせてください。あなたの御顔が問題や悩みの向こうに霞むようなことが起きたとしても、あなたは褒めたたえるべきお方。賛美は私たちの魂が喜びを持って生き続けることの力をもたらしますから、いかなる問題や境遇においても、主を信頼すること、礼拝すること、主の救いと勝利をもたらしますから、そこに生きるものとなれますように、聖霊様、豊かに私たちを導いてください。またその恵みを受けて、この教会においてのあなたの御旨が新しい年も豊かになされていきますように、また私たちも主の素晴らしさを証しする 1年とさせてくださることを心からお願いいたします。私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。